私にも遺産を分けてくれるように兄弟に言ってください。群衆の一人が自分の不満を自分の思い通りに解決してほしいとイエス様に訴え出ました。この人は遺産の相続、亡くなった人が残した財産を相続人が引き継ぐ、それを求めているのではなく、分配、そのまあ割合でしょうね、それについて不満を感じていて、少しでも多く自分に遺産が入るようにしてほしいと、まあ、おそらく兄弟や家族の中で、主張していたんだろうと思います。そしてこれをイエス様に仲介してほしい、そう考えてイエス様に申し出ます。ただこの彼の行動っていうのは、今イエス様が大勢の群衆に囲まれながらも弟子たちに話を続けておられる、このことの中断させる内容で、行動でありますから、その辺もう多分自分のこの今の問題より多くもらいたい、そのことだけしかこう頭の中になかったんだろうと思いますし、またこの彼のいわば行動に出るというそういうやる気に火がついたのは、おそらく12章の11節、街道や役人権力者のところに連れて行かれた時には、何をどう言い訳しようか何を言おうかなどと心配してはならない、こう教えてくださったイエス様、聖霊があなたの味方である、自分のことで、まあ、心配はしなくていいよ、そういう、愛を伝えてくださっているわけでありますけれども、でも彼はこれで街道っていうのは礼拝だけに特化したところではなく、ある意味よろず相談所の、要素も持ち合わせていた、公の公民館みたいなそういう、場所も、要因も持っていた、そこに、駐在している街道塚さ、また、学者たちは人の、まあ、困りごとに対して一肌も二肌も脱ぐ、そういう、やる気をみなぎらせていた、そういう彼のイメージ、これにイエス様の教えが、まあ、意図した教えではなくて自分が聞きたいと思っているイメージ、そこに火がついちゃったんだろうと思います。そしてイエス様に一肌も二肌も脱ぐようなそういう、仲介を頼むわけであります。遺産分配が自分の思い通りに自分がイメージする高額になるように納得いくように一肌脱いでほしい、この依頼に対してイエス様は、誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのか、まず依頼内容を突っぱねています。ここでイエス様がこの彼に対して取った態度っていうのは、任命という言葉で表されていると思います。任命とはある役職や務めに就任するように 命じる行為のこと。人々はイエス様を自分のために一肌も二肌も脱ぐ、そういう、まあ、ある意味便利屋さん、また何か素晴らしい教えを聞かせてくれる、そういう人、裁判官や調停人だと決めてかかっている。そして任命、命令を下しているので、自分の意思、これを叶える存在としてイエス様のことを見ていることがわかるわけであります。彼の申し出を跳ねつけながら、イエス様がご覧になっていたのは、任命する、命令する、その行動の部分でありましょう。この任命、命令するっていう行動は、このあと愚かな金持ちの例え話の中にも出てきます。こうしよう、蔵を壊してもっと大きいのを建て、そこに穀物や財産をみなしまい、こう自分に言ってやるのだ。さあこれから先何年も生きていけるだけの蓄えができたぞ。一休みして食べたり飲んだりして楽しめ。愚かな金持ちは自分自身にこう命じているわけであります。今日のイエス様がご覧になって心配しておられるのは、この命じるという人の行動でありましょう。イエス様が求めておられる神の国に生きる、その教えの方を私たちは聞きたいと思います。申し出を突っぱねてからイエス様はそこにいる一同全員に、今までは弟子だけでした、ただその周りにいる群衆たちにも、どんな貪欲にも注意を払い、用心しなさい、あり余るほど物を持っていても人の命は財産によってどうすることもできないからである、自分の納得のいくように分配をしてほしいと願い出た人のことをきっかけにして、イエス様がそこに居合わせている人々におっしゃる。申し出てきた人が見ているのは遺産分配という現実でありましょう。これは本人が自分の命、生活は財産の上に成り立つものだ、そう考えている証拠だろうと思います。すべてにおいて財産を分母にして生活している。その様子を見てイエス様が心配したのは、基本的に人間の根底にある問題、生活も含めた命の問題、そっちの方が大事なことでしょう。命の問題を考えずに、むしろ財産や目に見える事柄に振り回されてしまっている、流されてしまっている。それこの人だけではなく、 そこに居合わせている人全員に話すわけであります。自分には財産がないから大丈夫とか、そんなふうに自分を蚊帳の中に、外に置かずに、すべての人に言い聞かせている。命の問題、ここで貪欲という言葉が出てきました。聖書でよく見かけるようで、実はあんまり見かけない言葉です。もともとの意味はもっとたくさんとか、持っていたい、持ちたいという意味がもともとの言葉であります。財産に限らず、私たちは何か冷え出たものをもっといっぱい欲しい、手に入れたいと欲張る。命というのは私たちそういう持ち物、何かがあり余るほど豊かになることの中にはないよ。これがイエス様の教えであります。命は私たちの持ち物の一部ではなく、私たちの持ち物ではない、人の持ち物ではない。命は誰のものなのか。私たちは財産、またこの命の相続者であって、この命の分配者ではありません。命を持っていないから分け与えることはできない。では命は誰のものなのか、これを明らかにしているのがルカだけが伝えている愚かな金持ちの例え話です。愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。ある金持ちがの畑が豊作で、彼はどうしよう、作物をしまっておく場所がないと嬉しい悲鳴を上げています。蓄えておく場所がない、これが15節、あり余るほどのものを持っての状態、説明でありましょう。18節からの金持ちの独り言を聞くと、彼は自分という自意識の強い人だった、そのことが分かってきます。原文でもすべてのセンテンスの最初に主語として私、私の、私は、そういう、言葉がつけられている。それを全部訳すと、くどくなるので、おそらく訳した時にはこの私という言葉を省かれていると思いますけれども、すべての主語が私で始まる文書が並べられている。手に入れたもの全部が私のもの、それを壊そうが増やそうが減らそうが何をしようと私の買ったでしょ、そう考えていることがここで分かります。だから自分に言うんであります。自分に言う、口語訳や他の日本語訳では自分の魂に伝える、言うとなっております。命や魂までも私の所有物、これを自分の思い通りにやりたいようにするのは勝手だ、 そういう彼自身の生き方が見えてきます。そして一休みして食べたり飲んだりして楽しめと、自分に、自分の魂に彼は命令をしています。一休み、口語訳では安心してと訳されていましたけど、もともとは、ストップする、中断させるとか止めるという言葉を持ったものであります。ストップさせる、おそらく今まで必死になってアクセクして働いていた、その行動をストップして大丈夫、もう何も心配はないから、心の底から安心して食べろ、飲め、楽しめと、できることは何でも楽しんでいいんだ、楽しみなさい、自分の魂に彼は命令しているわけであります。自分勝手な生き方が、今度は、快楽主義、そういうふうに変化している、そのことが分かってきます。ところがこの快楽主義、神様からどんどんどんどん離れていく、その瞬間に神様の言葉が示される。愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられる、お前が用意したものは一体誰のものになるのか、こう神様が取り上げられると受け身で表現されていますけれども、これを実行されるのは神様でありますから、お前の命は神様が取り上げる、神様が命を取る、むしろ本来の命の源である方が命を取り上げる、決して罰とか裁きではありません。命の源、命の創造者である方が命を分配してくださった、それを受けるのが相続であります。分配したものを返す、返してもらう。裁きでも罰でもありません。命の源、それを作って分配しているのは神様。命は神のものである、そのことを示してくださることで命から離れていく、そういう行動にストップ、ブレーキをかけてくださって、でも命は自分のものだ、自分のものがを自分で使っていいじゃないか、これが分別のない愚かな姿でありましょう。自分が 溜め込んで準備したもので、これから先も何の不安もない生き方をしていける。地獄の沙汰も金次第、そういう表現がありますけれど、まさに全てにおいて自分が蓄えた貪欲や、また蓄えたものに流されて生きている生き方であります。それがいいんだよ。彼は自分の魂に命じます。いいんだ、好きに使っていいんだ、だから楽しめ、食べろ、飲めと命令をする。命に命じる。ここまで人っていうのは愚かに流されていく。命令の霊っていう言葉は、人々を集めてそこに、まあ正座っていうか、かしこまらせて神様や君主の宣告を伝えている様子を表した言葉であります。人に、まあ、今みたいな字がある。私はそう考えていたんですけども、人の命令の中の点がありますよね。あれは人と合わせている、上からの冠、それにひざまずいている、その様子がもともとで、命に語りかけること、また振り回されているその人に存在に語りかけること、これが命令でありましょう。振り回されている命に、流されている命に、一人一人集めて宣告をする。人は自分で自分に命じる。まあ時々、そんなことしなくてもいいよってアドバイスをしているつもりでありますけれども、じゃあ自分の個人のあれでやります、そういうふうに自分で決めて自分で正しいと思うことをする。アドバイスされた、指示された、そのことより自分が正しいと思う、そっちの方に流されていく。地獄の沙汰も金次第、そういう弱さに流されている、そういう姿だろうと思うわけであります。そして主イエスの本当に言いたいことは、最後の部分、自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだ。だからお金を稼ぐことや楽しむことをやめなさいっておっしゃっている。与えられた永遠の命、それよりも与えられたタラント、そっちの方が喜びであって、どんどんどんどん与えられたそのことを忘れて自分でそれを守ろうとしていく。どんどんどんどん命の源から遠い場所へと 転がり落ちていく。それを安心しなさい、私だ。必ず神様が止めてくださる。自分のために何かをたくさん蓄えようと必死になって、もっと欲しいと貪欲に熱心になるより、神の前で必ず止めてくださる。神様の前で豊かになりなさい。これは命令形の言葉であります。神様の前で豊かになれ。武士は食わねど爪楊枝のように、神様の前で何の困りごともありません、安心していますと、まあいい格好をしなさいと、そういう命令ではありません。神様の前で豊かになる、これを忠実に訳したら、神様の中へ豊かになる。英語の聖書を見れば、前置詞が in ではなく into、 神様の中に入ってその中で豊かになる in だったら納得しやすい、分かりやすいんですけれども、 into と前置詞がついている、神様の中へ、そうなっていく。そうすると分かりづらいけれど、十字架の主によって永遠の命の相続人とされている、それを分配されている人は、すべて神様の中へ豊かにされている。十字架の主は永遠の命の相続者すべてにこう命令というか宣言を与えてくださっている。今月2編の179番、見舞いに我ら集いを1ヶ月の曲として選出いたしました。今日のこの箇所をずっと黙想して、その結果与えられた賛美歌であります。世の光なる主の言葉もて祝したね。自分で安心していいよ、大丈夫だよ、そう言い聞かせている私たちが、主の言葉をもって祝されている、守られている、これが神の中へ豊かになる、そのことでありましょう。これだけ用意しました、これだけあれば安心です。今子供が生まれて大学まで大学卒業までのいわゆる教育費、すべて、公立の学校に行ったとしてもやっぱり何千万か必要だと言われています。また老後の資金として最低でも1人2、3000万いる、そう、言われている。そのために必要なものを一生懸命稼ぐ、汗水流してそれを蓄えていく、これだけの蓄えがあるから大丈夫、そう自分に言い聞かすよりも、主の言葉を持って 自分の命に、魂に相続されている、そのことを言い聞かせていく。思い出した預言者の姿があります。預言者エリア、彼はの時代大きな飢饉が起こって、それが数年も続いた。川も干上がって食べ物も取ることができない。でも神様はどこそこの村に行って、ヤモメの家に行って、そこに生活しなさいとおっしゃるわけであります。言われるままにその村に行って、あるヤモメに出会って、エリアは言います。私のためにパン菓子、これを焼きなさい。ただ言われたヤモメにとってはもう自分一人息子だけで必死になって食いつないでいる。節約し、少しずつ生活をしている。そんなで、もう壺に残っている小麦粉を使っちゃえば明日から食べるものがない、困るわけであります。自分だけだったら辛抱するかもしれないけれども、子供もいる、もうなけなしの小麦粉、それがなくなれば、変な話ですけど、もう生きていけない。みんなに心配をかけないためだったら首を吊った方がマシかもしれない、そんな瀬戸際でありました。でもエリアは言うんです。尽きることはないから、安心して私のためにパン菓子を焼きなさい。半信半疑、それ以上に怒りも感じながら、ヤモメはエリアのためにパン菓子を作る。ところがそこから先、入れていた小麦の壺は尽きることがなかった。その日一日必要なもの、それはその小麦の壺に与えられた。これを使っちゃえば、もう自分は首をくくるしかない。人間というのは腹をくくる前にどうしても首をくくりたがるのかなと思ってしまうわけでありますけれど、そうやって自分の命や魂、命令をするという、ある意味ごまかしごまかし言っているだけ。でも神様は確かに命を与えてくださるという、祝福を与えてくださる、その驚きが喜びになり信仰に変えられていく。自分主義だったものが快楽主義になって、地獄の沙汰も金次第にどんどんどんどん離れていく。そういう私たちを神の中へ取り戻してくださる。それは私たちは永遠の命という、出来上がってるって言っていいと思うんですけれども、それを手に入れていますけれど、この命を初めから終わりまで創造し相続させてくださっている方、 命の始めであり、命の終わり、その神の命を与え、取り上げることがおできになる方がいらっしゃる。そのことを覚えていく。その神様の存在とご支配、これをわきまえて生きる。分配の量で文句を言うことしかできなかった私たちが、イエス・キリストの十字架の贖いによってすでに相続を受けている。神を恐れて生きるという、神の国の住民として預かっている、命を生きる。私たちはすでに相続者であります。命の始めであり終わりである方の創造された命を創造して生きる。永遠の命を生きるものであります。主が与えてくださった永遠の命、これを喜び、これを恐れ、これを生きていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の地なる神様、御言葉をありがとうございます。主の言葉をもって、十字架をもって、私たちに命が与えられている。生涯の終わりで終わる命ではなく、天にある永遠の命を私たちは相続している。どうかこの喜びの中で、この驚きの中で、神様の中へと取り戻されている、そのことを信じ歩み続けることができるようにお守りください。またクリスマス、どうか神様がこの命を生きる信仰者、求道者、礼拝者、新しく起こしてくださいますようにお願いいたします。この祈り感謝して、救い主主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。